手話インフルエンザが流行っているようでありますので、どうぞ皆さんくれぐれも気をつけていただきたいなと思います。 A 型 B 型、ウルトラ C も出るかもしれませんけれども、主の恵みの中に私は願います。この賛美の中に神様は住まいとしてくださると詩編の中にあるように、住まいとされている以上は神様、もし病んでいる方がいるならば、この賛美の中に神の癒しの油が注がれるように、また悩み苦しみ明日どうしようかと思いあぐねている方がいるならば、そこに命の霊が注がれて、そうだこうやって明日は立っていこうと、こう立ち上がる力が与えられると願っています。皆さんいかがでしょうか。本当に、この賛美を選ぶ脳にもですね、祈りながら、イメージしながら、本当にこう賛美を通して主の臨在の深みと、導きながら、賛美しております。共に心合わせて、これからも賛美し、賛美の中に主は栄光を見させてくださいます。賛美の力というのが約30年ぐらい前でしょうか、出ました。その賛美の力というのは、元空軍のパイロットで、その時はもう牧師になっている方です。その本は非常にある意味では中身の薄いものなんです。言ってることはただ一つなんです。賛美に力があるという、その先生の元パイロットの経験からですね、いかに賛美することに神の栄光が現れるか、言い返すならば、裏返しに言うならば、私たちの生活の中にいかに賛美が乏しいかなんですよね。どんな中でもその本を思い出すんですけれども、悲しいこと苦しいことがあったとしても、その方はそれでも賛美をしたって言うんです。なかなか苦しい時に賛美ってできないじゃないですか。でもその方は賛美した。そうするとそこに神の恵みが豊かに注がれてきたと。ですから彼はそのことを通して、空軍を辞めまして牧師になって、あれからもう数十年経ってますから、今現在どうであるか分かりませんけれども、それを読んだ時に痛く感動しましたし、こんなに簡単でいいのかと。何か力に扱ってもっと難しい、何かクリアしなきゃいけないのかなと思ったんですね。でもとにかく賛美せよと言うんです。そう読む中で自分で反省しました。ここまで言われるほどに賛美してきただろうかって。彼は絶えず賛美していくんですよね。なんとかの一つ覚えなんですよ。あなた方はいつも主にあって喜んでいなさいと。賛美を下げようとこう言われました。私たちもどうぞ皆さん、メッセージをこれから聖書開きますから賛美してください。内なる声が抑えきれなかったら立ち上がってハレルヤと言ってまた座って、はい、あの異常者と見ませんので、ここは賛美する者の集まりになります。御言葉を開くことにいたします。詩編に描かれているように、今日からまたエペソ人に戻ってまいりますけれども、賛美し続けないとですね、私の心は塞がれてですね、消極的に、悲観的に、否定的になってきます。ですから物事の性質、その人の性、人柄じゃないんです。罪の根なんですね。神様は私たちを良いものとして作られたということですから、思わず口ずさむような、鼻歌のような人生を与えてくださると。鼻歌っていうのは苦しい時に出てきません。楽しい時に、ふんふんふんってこう出てくるわけですよね。それが演歌であるか何であるか。でも私たちは神様がお付きになってくださった中で、本当に自分の性質はこうなんだと決めちゃいけないんです。皆さん、一番締まりが悪いのは、私たちはこう人間なんだと自分で決めてしまうことです。私を申し上げたい、60、70、80になって召される日まで神様は私を変えてくださる、元の姿に戻してくださる。それは鼻歌の人生なんです。赤いというこうね、まあ昔覚えたなんとかですけど、思わず知らず知らずに知らじらじくて、知らずのうちに出てくるような、ね、落ち込んだ時こんな歌は出ませんよね。私は共に主が召されするまで鼻歌の人生を歩んでいきたいなと、そう思いますよ。でしょうか。そんなバカなと。でも私がネクラでした。今でもネクラの傾向あります。気をつけないとネクラに逆戻りです。どうやって引き止めてるんでしょうか。まあそれはかっこよく言えば精霊の力、あと まあ、新婚年数、人間のキャリアなどなどありますけれども、でも改めて賛美をしていくときに、この礼拝の賛美のときに、本当に主は私に明るい希望を見させてくださるなってこう思わされています。これは予定にないことなんですけれども、どうぞ皆さん一緒に今日開く御言葉も賛美し、褒めたたえていきたい。エペソビテの手紙の第4章を開いてください。17節からです。17から本当は、主語にあるように32まで読みたいところですけれども、今日は17、18、19と読んでまいります。皆さんとちょっと長いのですけれども、一緒にゆっくり味わいながら読んでいきたいと思います。17節から19節。はい。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩いているように歩んではいけません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いをむさぶるようになっています。アーメン。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めますと。これは久しぶりに17節を開きましたから、なんか新しい感覚ではありますけれども、思い出していただきたいんです。4章、まあ1章から始まってきましたけれども、4章に至るまで、さて主の囚人である私はあなた方に進めますと言って、ここから具体的な実際生活の進めというものをこう進めていくわけです。そして4章の16に来ると、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力でうんぬんと書かれていまして、教会はキリストの体であると、その体が一つ一つに組み合わされているんだとこう言ってるわけです。で、その流れでこの17節をもう一度眺めてみますと、皆さんは違和感を覚えないでしょうか。私は読みながら違和感を覚えたんですね。今までは本当に私は聖霊の宮だ、神の家族だ、そしてキリストの体であり、一つ一つが結び合わされて互いに成長していくのだとこう言いつつ、17節に来ると異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと。これはどういうことなんだろうかと。で、これだけ抜き書きしますと、まさにこれは伝道メッセージにもなるわけです。しかしこれは一連の流れからすると、これは明らかに私たちクリスチャンに対して語られていることなんです。一つなんだ、一つになるべしなんだ、いやもっと言うと、もう神様は私たちは一つとして召されているんだと、そういう私たちに対して一つになることが一番破られていく。もっと言うと、一つであるにも関わらずそこは避けていってしまう、分裂していってしまう、破断してしまう、いろんな表現があるでしょうけれども、それが元も子もなくなるということの中にこれが記されていることを知っていただきたいんです。それが異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩むなということなんです。ということは、現実に教会の中にあって一つだとされながらも、ある者たちは異邦人が歩んでいるような虚しい歩み方をしているんだということです。それが一つであることを一番大きく妨げていくものだということです。その中で今日はこのところから、虚しい歩み方から離れよとこうタイトルをつけさせていただきました。それは誰ということではなくて、私たちがせっかく神様から一つになるという恵みに預かりました。何の恵みでしょうか。それはマタイの福音書の16章の中においても表されてますね。私はあなた方にその教会を建てると。ハデスの門もそれに打ち勝つことはできない。地獄をもっても絶対に打ち勝つことのできない教会を与えると。そしてそれは天の御国の鍵を与えると言われました。それを使えるのは教会なのです。それを使えるのは二人の者が心を合わせて祈るという教会の姿において表されてくるんです。もしこれが異邦人のような歩き方をしているとすれば、それはこの恵みを奪い取ることはできないんです。 天国は激しく襲われているとマタイは描いています。あるところにおいて本当に一つになって奪い取っていく、それが初代教会の現れ方ですよね。一つになった凄さが初代教会に出てくるわけです。迫害され、罵られ、家を奪われ、家族を奪われ、しかし彼らは心を一つにして目に見えないキリストの体を構成していくものでした。ですから迫害以上に多くの恵みを勝ち取っていったのです。サマリアという入ってはいけない地までも入ることができました。世界宣教という違法の民まで入ってまいりました。彼らにあるのは自分の名前を挙げようということではなくて、ただ一重に神が私を召してくださった、神がこの教会の一員としてくださったということのゆえに、彼らは共同体として進んでいったのです。物理的に離れておりましても、彼らは定期的に戻ってきました。エルサレムに戻り、アンテオキに戻り、それぞれの教会において報告をし、安心を受けてまた出ていくという連続でした。すなわちそこには、キリストが与えてくださった教会の本来の姿がそこにあったのです。しかし時へ離れる中において、このエペソという全世界の教会にこの素晴らしい恵みを失ってはいけないということです。もし本当に一つあるときに、神様は爆発的な力を私に示してくださるでしょう。私たちが想像を超える遥かな神の恵みが下ろされてくるでしょう。皆さんは使徒の働きを見るときにですね、そういう出来事が今も起きたらいいのになぁと思ったことはないでしょうか。私は思ったものの一人です。パウロの衣にさえ触りさえすれば、病が癒されるほどに精霊が豊かに充満していくと。衣に力があるんじゃないんです。それは神の恵みとして表されていることです。ですからイエス様から使わされた弟子たちが二人一組で出かけていくときに、本当に多くの者たちが癒され、また福音を聞き入れていく。これもその恵みの姿です。私は今日そのように私たちが一つになるということを改めて意識し受け入れていく毎日でありたい、またそのような共同体でありたいなと。さて本文を眺めてみますときに、ここにおいて18節に、彼らはその知性において暗くなり、彼のうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れていると。虚しい心で歩んでいるように歩むなというわけですけれども、異邦人が虚しい心で歩んでいることの姿は何か、ここに答えが出ています。それは堅くなな心だということです。対比して神の命から遠く離れていると。神の命というのは言い換えればまさに一つにあって神が私に与えてくださる命です。これはまた後で説明しますけれども、まあ途中省略いたしまして、この虚しい心の行き着く果てっていうよりも、その一番深い動機は、堅くなな心であるということです。これが、私たちはクリスチャンでありながらも、時として容易に虚しい心で、自分の知っている知恵は神の目から見れば無知なのです。その無知であるにもかかわらず、私の知性が、私の知識が、言い換えると私の情報収集力が、その私を高ぶらせ、時にはそのことにゆえに、かつて私が歩んでいたような歩み方を私はしてしまうと。一番その根本は堅くなであるということです。この堅くなの中において二つの要因を考えることができるでしょう。なぜ人は堅くななのかということです。教会が何かをやろうということだけではなくて、これは皆さんもそうです。社会の中において何かをしようとするときに、必ず世の中では天の弱という方がいます。カエルの子供ではない、自分の中にもあります。これは誰かという皆さんあるじゃないでしょうか。社会で何かをやろうとするときに、組織で何かをやろうとするときに、自分の家で何かをするときに、自分の中に堅くなな自分がいることを見てしまうんですね。ですからそういった意味でこれは全てのものなんです。なぜならば私はかつて異邦人だったからです。無知な心で、 いや、神様から見ればですよ。世の中から言うならば、あなたは知恵に富んでいると言われるかもしれない。しかし、神を故には知、無知であると。そのことに私は、なんか本質的にある、固くなる。第一は何かというと、それは、私の霊の中に、インプットされている。それは、永遠の滅びにつがることに対する、恐怖心が固くなになっていると。やがて私たちは、神の前に立ち、永遠の裁きを受けるということが、私の中に刷り込まれています。ですから、活字としては出てこないけれども、死に対して私たちは、まあ一部例外の人はいるかもしれませんね。まあ死ぬことは何も怖くはないという人もいる。しかし多くは、死に対してのやっぱり恐怖心がある。なぜでしょうか。それは、やがて神の前に立たなければならないという恐怖心です。それに対して、神を激しく敵対していくのです。なぜ自分は死ななきゃいけないのか。なぜ自分はと。大体皆さん、人生をやり尽くして死ぬ方はほとんどいないのでありまして、死ぬ時にあれもこれもと言いながら、言い残して、こうね、残機に耐えない気持ちでいると。まあ私は自分の血を思う時に43で亡くなったことはまさに残機に耐えなかっただろうと思うんですよね。残機ってのは悔しい気持ちです。まだ、長男が20歳で専門学校に行った最中であると。一番下の私は、高校受験を控えたものであると。真ん中はまあ高校に過労していた。親からすればですね、子供たちの成長を見届けたからとこう思うわけじゃないですか。しかし世の中にはそのように人生の途中で命をなくす方が多い。クリスチャンも例外ではない。その時に私たちは、ああ、すべてをし尽くした。と言って喜んで死を受け入れることはなかなか難しいのです。それは死への恐怖と同時に裏返しに死を定めたところの神に対する怒りが私の中にある。ですから今現実私は生きていますけれども、皆さん今の現実を皆さんは素直に評価すると何点でしょうか。合格点でしょうか。不満足でしょうか。その不満足の要因があるとすれば何でしょうか。誰かの責任でしょうか。私は本質的に神を憎むのです。神を憎み、恐怖の中にはその神に対する敵対というものがこうあるわけです。あるいは、もう一つは、この固くなというところの中の要因としては、人間はすべて自らを神としていくということです。そもそも、エデンの園ではなく失礼、アダムが置かれたところにおいて、神が取って食べるなということを取って食べてしまう。あれは明らかに自分の考えが神よりも勝っていると考えたからです。今から約40年ぐらい前に亡くなった方なんですけれども、フランスの哲学者で、哲学の世界では知らない人はいないぐらいに、まあある意味では哲学のパイオニアと言ってもいいかもしれませんね。ジャンポール・サルトルという人がいました。1964年と言いますから、東京オリンピックの時に、ノーベル文学賞を得たのですね。けれども彼は、初めてノーベル賞を拒否した人物として知られています。このサルトルは、自分の、やがて100年後に、地上から全ての教会聖書は抹殺されるだろうと。彼は実言、無神論者の実言主義者でありました。神を否定はしていないけど、神を遠く離してしまい、この私はよく罪という言葉を聖書で扱いますよね。罪は人間の本質の一つです。その根っこを取り去らないと私は晴れて喜ぶ人生を迎えることはできないと。まあ簡単に言えば。本質をどう見ていくかなんです。しかしこの実存主義というのは現実に目の前にある感覚、そのような事物が全てであると。本質を超えるものだとこういうわけです。あるがまま受け止めようと。まあ、いろんな言い方はありますけれども、こちらに重きを置くわけです。ですから彼はノーベル文学賞をもらったときに自分が自ら神になることを拒みまして、それを拒否した男です。まあ、その点ではすごく謙遜な人かなと思いますけれども、そういった哲学の世界では、実存的に無神論者として名が通っている方であります。彼はこうも言っているわけです。 人間は神となることを目的として生きている生き物であると。人間は自らを神となることを目的して生きている生き物であると。もっと平たく簡単に言いますと、自分の考えに固くなり保つ者たちです。それは神様なんですよ。自分の意見が絶対だと思うからです。妥協しないからです。柔軟になれない。で、これはだんだん年を召されてくると一般論ですけれども、クリスチャンはね、年を取るとだんだん柔軟になってくるんですよ。いろんな聖書の学びもし、また聖霊の働きを通して年を取るからって言ってはか、でもいい意味でも頑固にあたってきますね。信仰を捨てないという頑固さを持ってきます。しかし一般的には年齢を2つということは経験値もあり知識もある、そして自分の性質もある。これが三位一体と化しまして、私は固くなりになってしまうんですよ。ですから良いことでもなかなかそこに踏み出すことはできなくなってしまうのが人間の常です。分かってはいる。分かってはいるけど自分はしないと。もっと言うと、自分の考えをそのパートナーに、あるいは誰かに押し付けて、自分の考えを絶対に譲ろうとしなくなる。熟年離婚が、近年富に多いことの一つの理由には価値観の違いというか様々ありますけれども、そのような生き方で固く固まってしまう者たちに対して女性は豊かに柔軟を持っています。そんな男性とは付き合えないと言って年金だけもらって去っていく人は、ね、年金離婚とも言われて、だから65が狭間であります。この前来ました。年金も65になりましたので。あなたは65から受給しますか？はたまた70から受給しますか？って一生懸命考えました。余談ですけど。65からもらって、まあ、これはどうでもいいことですから。まあ、だからといって、私は熟年離婚ありませんけれども、これね、牧師でも離婚あるんですよ。人間ですから。牧師は大丈夫でしょ。そんなことありません。ですから本当に夫婦がちゃんとこう向き合っていく。これはこれから5章6章の中に出てきますけれども。それは虚しい歩み方の一例として、そう陥らないようにと夫たる者、妻たる者ということも描かれているわけです。さて本論に戻しますと、私たちは自らを神格化させてしまう。硬い言葉ですぎ、私たちはそんなことはないと言うんですけれども、私たちは皆さんどうぞ考えてみてください。家庭の中にあって、皆さんのお勤めにするところにあって、あるいは教会の中にあってもそうです。この集団が何かをしようとするときに、いや、私は違うと。私はしないと。これは明らかにその人が神になっているわけです。そして自らが神であることを証明するためにいろんな情報を収集し始めるんです。それは偏った収集力です。正しいものの生き方、本当にそこにおいて砕かれたものの生き方、堅くなではない生き方は、自分に異論が、意見が異なっていても、最終的にはその家族が決めることに対しては従っていくという事柄が、人としての柔軟性であります。私たちも、この家族が与えられて、三人の娘が与えられていることは皆さんご承知ですけども、いろんなことを見させていただきながら、親にさせられていくんですよね。一番下の子供はドラえもんを見たことがない。ね、上の二人はドラえもんを見、年末はドラえもん特集の2時間番組をしっかり見てきたんです。しかし下の子が見る段階になると上はもう成長しきりますので、ドラえもんなんかつまらないと。そうするとチャンネル権は当然力のあるものを呼びますから、下の子はドラえもん見たことがない。未だにたまに思い出しては争いをしているわけです。それはしょうがないんですね。小さい時っていうのはやっぱりそんな他人におもんばかる心ないですよね。ないことはないけれども、自分の見たいものは見たいと主張するわけです。これは子供だからまだ可愛いんですよね。問題は大人になった時です。その根っこというのは、実は大人になっても消えないわけです。まあ社会に揉まれるとか教養が増えることの中で柔軟をやっとってくるけれども、本質的には神から離れた私たちは自らを神とします。クリスチャンになっても私が神です。ですから、聖書の中で読みたくないとか飛ばします。説教の中で聞きたくないところは耳を塞ぎます。自分の心地よいものだけは耳に入ってくるんです。それが私の常です。それは私でも言えない、当てはまります。皆さんもそうではないでしょうか。ですから、 私たちは一歩間違えばいつでも虚しい生き方をすることができる。そしてその結果繰り返しますが、神が定めて与えられた祝福である一つになるということの恵みを私自らが奪い去ってしまう。そのリスクをいつも私は持っているということです。そういった中でパウロはさらにここにおいて私に強く言っています。神の命から遠く離れているとこう言われているんですね。遠く離れてしまった。で、神の命というのはどこに現れるでしょうか。そもそも神の命とは一体何なのかということです。それはこの虚しい生き方と真逆な生き方でありまして、私はこのように例えることができるだろうと言います。ヨハネの福音書の中にイエス様がこのブドウの木を通して、私の父は、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると、その一連の中において、あなた方がもし私につながっているならば豊かな実を持つことができると、言い換えると豊かな命ある人生を送ることができると。鍵はつながるということなんですね。つながるとは何か、その本来の元の意味を通すとですね、ボルト締めではない、紐で縛ることでもないんです。溶接をするということなんです。それは溶け合って一体化するということなんです。異なった神という本来の木に異分子である私がつながること自体がありえないことなんですけれども、神の憐れみの中に私はつながることが許されている。だからつながりなさいと言うわけです。しかし神様が用いられたつながるというのは、単に紐で結んでやがて同化していくというものじゃなくて、そこはあたかも溶接をして、もう切っても引き離すっても一体化して絶対に離れることのないものがつながれるということなんですね。ですから、あなた方がもし私につながっているならばというのは、皆さんは、私たちは、溶接される覚悟を持っているかということです。もう離れないという覚悟を持って、強い動機を持って神につながっていくことが、神様が私に求めること。それが命ものです。で、私これをよく読むときにですね、素直に思うときに、道徳的に無感覚となった彼は公職に身を委ね、あらゆる不潔な行いを貪るようになっている。いいじゃん、これでも。好きなようにやっていいわけですよ。まあ、公職というのは別に男性が異性を好むことだけではなくて全般を言うわけです。貪るようになって。思うがままな快楽の人生をここで、こう言っているわけです。あ、そんな生き方もありかな。やってみませんか？試しに一週間限定で。どんなにか楽しいでしょう。例えばテレビ24時間360時見放題、バイキングの全部食べ放題、何々し放題、楽しいだろうなと思いますね。日頃のうっせきしたこう抑圧されたうつうつがですね、全部弾け飛んで、もう何も考えない。あとすぐ考えない。もう食べ放題、使い放題、遊び放題。あ、誰も皆さんうなずかない。普段やってらっしゃる。でも皆さん多分お気づきです。それは、そのことは一時的なものだということです。もちろん、ね、一時的であってもそれを求めるものはいいでしょう。ソドムゴモラという旧約聖書に出てくる町はまさに快楽の町でした。快楽に行き着く先は、最終的には性を混乱してジェンダーフリーになることです。それは同性が同性同士で愛し合う、男性が男性を愛し、女性が女性を愛し合うというところまで究極の快楽に行ったのですね。ですからロトが出て行ったその原因となったのは、ロトの家に旅人が来た、町の者たちが来てそいつを知ろうという、知るというのは肉体的な意味を持っているわけです。ですから単に乱暴を働くという意味ではなくて、この男たちは、その男さえ性的な餌食にするということを目論んでいた。で、ロトはどうしたんでしょうか。旅人をかけまえ、その代わりに娘を出したんですよ。そこまで性的な堕落というものが走っていく。これが快楽の結果なんです。ですからもう罪の感覚は一切ない。 罪の自覚もない、いわゆる良心の関係も一切なくなってしまう。そのことの中に私は本当に生きていくのか。私たちは実に中途半端な生き方をしています。良心があります。自制があります。ですからそこまではいかない自分があります。でもだからこそ私は何か弾けてしまったら、とんでもないところに行ってしまう危険性さえ持ってるんです。で、それに対して誰も止められません。自分が楽しければいいじゃんと。社会的に批判もしてないし、誰から文句言わない、自分で責任を取ればいいんでしょってこういうわけです。そこで、ここで神の命から遠く離れているということを考えてみてください。本当に自分の思うように、好きなように、親が何と言おうと自分はこうやるんだと言って、好きなようにやっていいんでしょうか。その行き着くところは、まさに悲惨ですよ。あのルカの福音書の中に放蕩息子という例え話が出てきます。お父さんの信頼を、財産の半分をもらって町に出て行って放蕩を尽くした。最後は何になったんでしょうか。豚の食べる稲子豆さえ食べようと思った。皆さん。豚に大変失礼ですけどね。豚だって豚の人権がね、あるかもしれませんが、豚の食べる稲子も、そこはまさに落ちて落ちて落ち込んだんです。人間としての自尊心も一切なくすというのが人間の姿なのです。どうしてそこまで行くんでしょうか。自らを神とするからです。堅くなるほどに、自分はこうと思うからそこまで行き着くのです。あそこでの救いは、そこに到達した時に彼がはっと心の目が覚めたことです。そうだ。父のもとには食べ物もある。雇い人の人にしてもらおうと言って彼は立ち返ったのです。しかし、多くの方々は、悟ることもできずに、はっとすることもできずに、無自覚で無感覚で今、快楽の世界に入っています。その一つが、例えば、ね、ドラッグと言われるような、あの別にドラッグトップスの話をしてるわけじゃなくて、いわゆる覚醒剤とか麻薬の類、あれは現実逃避です。やったことはありませんけれども、やった方の話を聞くと、本当に現実離れして、自分が全てができる。自分が神のように振る舞うことができる。あれは一時的なものだけれども、現実があまりにも厳しいものだからそこに逃避していくのです。人間の中には、いつも自分が神であることを望みながら生きているんだということです。ですからパウロを通して神様は、そういった生き方がいつでも私はできるという危険性を持っているということです。じゃあそのために要請されていくことの中で私はそれを乗り越える鍵がこの教会に与えられているんです。例えば皆さん、自分が神であると仮定しましょう。いや仮定どころかみんなそうです。そうした場合に、神が嫌う、自分が神であることの、自分が嫌うことは何でしょうか？教会そのものを嫌います。そうじゃないでしょうか？この日曜日の朝の時間に、来ること自体が嫌います。で、日曜日、この教会の催している全ての組織を嫌います。キリストの体を嫌います。例えば、教会は、聖書全体から合わせると4つないし5つの目的があると言われていますよね。例えば礼拝であると。あるいは待ち割りであるとか、伝道であるとか、証であるとか、様々なものがあります。それらをすべて私は嫌うのです。自分の考えに沿ったようなあり方であるならば、私はそこに留まるでしょう。関わりもするでしょう。しかし本来教会は、私たちの感情や環境に合わせたようなものではない。教会はどこの時代においても、どの環境においても、教会たるものはこういうものであるということが聖書の中に描かれているわけです。で、それをその時代にあって表していくのが、それぞれ教会の努力であり、真摯な姿なんです。ですから、やりながら、思いながら、この、そのことに私が加わるときに、ノーという自分がいるんです。問題その時です。あなた方がもし私につながれるならば、あなた方を求めるものは何でも答えると主は言われたのです。本当に覚悟を持って、溶接されるほどにそこに組み込まれていく。自らの意志を持ってそこに従っていくときに、神様は豊かにそこを流してくださるのです。 それを後押しするのは聖霊でしょう。聖霊は教会の手を認め、そしてそれを自分のものとしていくようにと私に促すのです。なぜならば教会はキリストの体です。聖霊の働きはこのキリストのもとに私に引っ張り出すことです。ちょうどイエス様が洗礼を受けた後に40日40夜荒野で試みられたように、私は今試みの期間かもしれません。それはずっと続くのかもしれませんね。仮に皆さんが牧師になって教会を組織するときに、その人でもあっても満足するような教会はできないのです。いつも不完全さを持っています。しかしそこで可能なのは、不完全ではあるけれども、キリストによって選び出された方々が真理に深く立ち、そこに溶接されていく、溶かし合わされて一つになっていくことの中に、神様は不完全なものに対してでも完全なる姿を表そうとしてくださっています。それが具体的な身として癒しが行われ、経済的な祝福が伴われ、人生において祝福が与えられてくる。先ほど申し上げたように、その行き着く先、彼らのゴールは虚しさ。堅くなさによるところの虚しさ。それは寂しさであり、孤立感です。しかし一方、遠く離れている命というのは、私たちに、月並みの言葉で言えば、人生を感動する心が与えられていく。喜びが与えられ、希望が与えられていくのです。教会には希望がいつも満ち満ちています。現実は厳しい。しかし主は生きておられる。その時に主は、私の家庭の中に、私の職場の中に、神様は栄光の力を持って臨んでくださるという希望を私たちは、絶えず持ち続けることができるんじゃないでしょうか。そのために礼拝があるのです。礼拝の中に賛美があるのは、私の感情を引き上げるためです。私の霊を開くためです。そして御言葉があるのは、私の知性を改めて溶接し直して、神の御言葉に立つ者へと私を変えてくださるのです。もう一度申します。本来私たちは、神から離れている者は、教会を嫌います。教会の活動を嫌います。教会の組織を嫌います。そして、自分が神でありますから、自分のいいように振る舞っていくのであります。しかし、神様は、そのことを私に許しているのではない。神は、この終わりの時代にあって、本当に一人の人でも救いたいと願っていらっしゃる。ハデスの門は、まさに一人の命を飲み込もうとしているのです。そこに教会は建てられた。私たちは、一人の人を救うために、心を合わせて、神の栄光が豊かに満ちることを心から願いながら、進んでいくのです。昨日も、今日は柴田の礼拝は、三原兄弟が奨励で、井上兄弟が総額です。教会が規模が大きくなってまいりますと、働きも大きくなってきます。どうぞ皆さん覚えてください。それは私に関係ないことと言っちゃいけない。関係ないこととするならば、それは皆さんはこの教会につながれてないことになります。柴田の働きのために十数人の方が手を挙げてくださった。そして昨日祈り会をしました。これから毎月定期的にやろうと。降って湧いたような、事実であり、元凶でありますが、これを受けて立とうとしています。いろいろと相談しました。で、当面は同じ時間帯にやろうじゃないか。その一つのアイデアとして、教会に IT があるので、YouTube でこれ上げてますので、YouTube で同時配信していこうじゃないか。いろんなアイデアが出されました。今の段階では、日曜日の宣教礼拝は柴田で、この、同時にやろうと。それは、立つ私が、この教会に折に触れて、この教会のビジョンであるとか、計画というものを宣教礼拝の中で語っているから、それを共通の理解にしていこうと。そうすると今の PA では足りないんですよね。いろんな欲が出てきまして。そうするとここは今映ってないんですよ。あの上線だから私のちょっと薄い髪の毛しか見えない。そうすると同時配信で柴田で見るのはどうかと。そうするとアイデアが出ました。もう一つカメラを持ってこのパワーポイントだけ映したらどうだろうかとかね。そうすると切り替えしなきゃいけない。そうすると PA をもっと足さなきゃいけない。あの部屋自体が狭いと、いろんな嬉しいこう困難さが出てくるわけです。でも皆さん、これは私には関係ないことだと思っちゃいけない。交わり、私に関係ないこと。伝道、関係ないこと。関係ないではなくて、 神様がそのためにつながれた私たちです。私たちが何ができるかとこう考えてください。あるいは PN、技術がなければそれが起こされるようにと祈ってください。ある兄弟が言いました。やがて教会が大きくなった時にそのためにこのそういうようなチャンネル数を増やしてはいいんじゃないかと。あるところでは3つ、4つ、5つ、6つと。こう。で、それを聞きながらふと思いました。私の教会に、このドラムが入りました。これはここに来たから入ったわけじゃない。堺東の時に入って、今思うとですね、本当にお隣近所にご迷惑かけたなと思うんですが、音がうるさいとクレームがついたのは1回だけです。それは一人の姉妹が、会社帰りに、講談の前で祈ってくださって、夕方の5時ぐらい。数100メーター、200メーター離れたところから電話があって、お宅の祈りはちょっとうるさいんだけどって。隣近所からはそういう音の問題はあまりなかった。まあ我慢してくださったんだろうなと思うんですね。それで、やがて教会を大きくなるときに、そのために入れようというドラムを入れ、PA も入れました。本当は PA なんか入れる必要ないんですよ。だって、すぐ声が届きますからね。でも、信仰とビジョンを持って、やがてこうなるということで、ここに移ったときにその基礎が生かされてくるわけです。皆さん、街道一つもそうです。教会総会見てわかるように今人数は減少であると。経済も減少である。そうすると今更出てくる必要があるのかと。あるんです。これはこの状態であるならばもっと減っていくでしょうね。それは私たちの信仰とビジョンにかかってくるわけです。どれだけの私たちの枠を広げるか。それは神様が応じてくださるんです。ですから私は必ず神様がこのところにおいてさらに受け皿として広げられることを望んでいます。しかし、2000人、3000人ではありません。それはあまりにも一足飛び、二足飛びぐらいになりますから。500人の街道が与えられ、そしてそこに祈りが絶えず積まれていく。そのような教会を私たちは次の世代のために考えておきたいのです。現状がいいからといった現状ということからもうどんどんすれば、他の社会でもそうです。現状維持は下がるんです。神様は、あなた方の計り縄を投げようとこう言われました。それ一つ取りましても私たちは自分が神であるならば、それにノーと言わざるを得ないのです。同意しない限りはノーなんです。あるいはどうぞお好きにということになります。しかし申し上げます。神様は一つの体として16節に描いているということを知ってください。そして私たちはみんなこれに対してノーという形の中に集められてきたのです。その中に真理によって私は耕されていく。まずは、つながれることを求めていただきたい。つながれるというのは、神と私がつながるだけではない。教会とつながれるのです。キリストの体とつながれていくのです。その時に、あなたの小さな力は1だとしても、つながれていく時にそれは10の力を発揮するんだということを知っていただきたいんです。主は、今年、新しい天と新しい地を創造するとこう言われました。先のことを思い出されないとも言われました。私たちは刹那的に、その場的に、その日が楽しければいいという生き方ではなくて、本当に今、飢え渇いている方々のために私は福音を伝えてきた。柴田のところでも申し上げました。私個人的にあんな表通りは嫌ですと。もし私が伝道を許したなら引っ込んだところでやりたいと。それは、私の開拓期に救われた教会の姿がそれだったからです。自分が一番安心できるスタイルを求めていくんですよ。聖書から出ていることじゃない。自分の感覚の問題です。しかし、トニー先生は出て行ってしまった。そして置いていかれた。さて、じゃあ自分はどうするかって。こんなのやりたくない。コンマ 1% ぐらいありました。しかしそれ以上に、神様が置かれたものだとするならば、それは私たちが受けるべきである。そのことを通して、私の教会に新しい展開が神が起こしてくださるに違いない。今、創学者を含めて2人ないし3人が毎週行きます。で、今度献身する方が起こされました。そうすると2人の伝道者コースに入った方は、この今年の後半から教会からいなくなります。2年間、他の教会で奉仕をしなきゃいけない。そうすると5、6人の方がいなくなる。教会学校もいなくなる。手薄になります。そうすると献身させない方が良かったのかと。 芝と閉じて合同にしてしまえという話もね、可能選択肢は出てくる。でもそれに平安はありません。しかし主がそのことの道を開いたならば、神様の方法でいってそれを成してくださる。そのために私たちが一つになっていくということの思いを持つことが大事ではないでしょうか。どうか皆さん、私たちは本当に気をつけなければならないのは、いつでも自分が神の、自らを神とする側になりやすいのだということを知ってください。そのためにイエス・キリストは十字架にかかったのじゃないんです。あなたのすべての罪とがを十字架にお付けになられた。そして宣言されたのです。あなたは私の子供であると。罪のしもべではなく神の友とさえなるのです。これは宣言であり保証書です。その保証書を自分が適用されるのは自分がそれに同意し繋がっていくことです。この一週間、主に繋がれるようにして、共に愛する方と繋がれてまいりましょう。主は豊かにそこに神の栄光を表しくださいます。人数の大きさではありません。そこに本当に和して、そして組みしていく方々のところに神の栄光は豊かに表されるんです。一言お祈りします。愛する神様、あなたの前にありがとうございます。パウロはロマ書7章の中において、私は何という惨めな人間だろうと吐露しています。心の中では神に仕えたいと願いながら、肉の部分では神に愛逆らうという自分があるという。まさにパウロも自らを神とするこの肉の部分があったのです。彼は葛藤しました。故に私は何と惨めな人間だと吐露したのです。さて私たちは、そのような二面性を持ったものでありますけれども、惨めと言うでしょうか。むしろ私の肉の律法に従って、自らを神とする考え方、行動を良しとして、それを排して私たちは平然ともし生きることがあるとするならば、それは繋がれないことであり、結果的には異邦人と同じような虚しい生活に行き着くのです。その果てには、寂しさしかありません。孤独しかありません。やがて究極的には、神の永遠の救いから外れてしまうのです。そのような、リスクに遭いながら、主は私たちを助けてくださっている。私はあなたと共にいると言われた。聖霊を助け主として与えるとさえ言われた。どうぞ神様、離れやすい私たちを憐れんでくださっていることを感謝します。どうか聖霊様、私たちの深いところに降りてくださって、深いところのこの固くな、神に敵害する心、自らを神とする深い領域に、聖霊の火を持って焼き尽くしてくださるように。聖書では、イザヤ書もそう、新約もそう、御霊は、火を持って私を精錬すると言われたのです。どうか深いところにおいて焼き尽くしてください。その過程においては苦しいのです。しかし、主をあなたの喜ばれるように生きていきたいと願うのです。この時代、主は教会を通して豊かに命を与えようという計画であります。主よ、私たちがこの一週間もしっかりと主に許された体であるこの教会に溶接され、つながれ、様々な諸状況で来ることができないとしても、思いにおいてはそこにおいて一つになることを私は望んでまいります。主の憐れみが豊かであるように、どうか私は願います。柴田の地に主の栄光が立て上げられるように、剣王の地においても立て上げられるように、閉じられた佐渡の地においても、また東新潟においても、主がその時を与えてくださり、神様、福音を満たすことが許されますようにと願うのです。主の恵みが豊かであるように、尊きイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ご一緒に祈りましょう。深い悟りを与えたまえと、自らを日々十字架につけ、自らが良しとすることを 主の前に整えられますようにと。主をどうぞ導いてください。お願いします。ハレルヤ。神様、私がこの社会に位置しているところの家庭もそう、共同体という社会もそう、企業もそう、それはすべてエデンの園の中にあります。現代のエデンの園とは神様が与えてくださった教会です。教会という枠組みの中において私は祈るのです。そして交わるのです。そして出ていくのです。その中においてそれらはすべて主の栄光のものへと変えられていくのです。どうぞ主よ、私を思いを一新させ、どうか豊かに主の前に立つことができますと願いです。ハレルヤ。あなたの皆が崇められ、あなたの栄光が耐えられますようにと願います。主よどうぞ導いてください。ハレルヤ、ハレルヤ。オーレステレベレバラブローリアンダレクローリア、レベレバラバラブローリアンダレクローリア、サバラブローリアンダレクローリア。オーレステレベレベレベレベレブローリアンダレクローリア。ハレルヤ、ハレルヤ。あなたが豊かに導いてください。一人一人が神様、あなたは本当に愛されているそうです。どうぞ豊かに導いてくださいいたします。ハレルヤ、ハレルヤ。オーチーズスクリスト、良き者です。すべての中に主の恵みが備えられる。ハレルヤ、レベラブロー、リアンダレブロー。ハレルヤ、チーズスクリスト、リアンダレブロー。ハレルヤ。 愛する神様、今時をなしくし、主イエスキリストが蘇られた日を覚え記念しながら、全世界で礼拝が捧げられていることでありましょう。あなたは旧約の時には約束された血と蜜の流れる地、新約においては神の国と言われた、その現代においてはこの教会であり、教会を通してなさることであります。エデンの園に置かれたアダムは神と共に喜びながら土を耕したのです。道具もない、何もない中で彼は喜びながら主に仕えていくのです。まさに自らへり下り、神の心と一つになっていったのです。私たちも今日、聖霊という素晴らしい恵みに預かりながら、一方では固くなな自分、神に対する敵がいし、あるいは自らを神とする深い根があるために、そのようなリスクを負いながら主の前に出ています。主よ、私たちが正しくあなたに継がれ、現代のエデンの園であるこの主の宮において主と共に歩ましてくださるように、主がご計画なされ表そうとしていることを自らの喜びとし、つながれてまいりますように、そのところに主の栄光が表されますことを心から感謝します。仰ぎ声願わくは、全能の地なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらにご聖霊の豊かなる交わりと導きが、心に座れましたお一人一人のうちに限りなく伴いますように。アーメン。どうぞお座りください。週報での報告をどうぞ皆さん一読いただきたい。